記事にできない金融裏話。
アジの干物が隣の人と自分のアジを見ると、はい、自分のところのが小さい。
小さいと。なるほど。
アジの干物ってちょっと個体差あります
か。橋本拓則が語ります。
皆さんこんにちは。共同通信社編集員の橋本拓則です。
アシスタントの濱田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
橋本さん、私、はい、先日とあるパーティーで、マーケット関係者の方々が集まるパーティーだったんですけど、
はいはい、
濱田さん、橋本さんのあの番組いつも聞いてますよって。どうですか。すっごい人数の方に声かけていただいて。
いやー、ありがとうございます。
で、中でも橋本さんのオープニングのお土産話も楽しみなんだよね。
お土産コーナーしか聞いてないんじゃないかな。大丈夫ですか。
中身もたっぷり繰り返して聞いてらっしゃるということなんですけど、はい、今回のお土産話は何でしょうか。
今回もですね、高知続きなんですけど、あえてのカツオのたたき、ちょっとここを語らせていただきたい。実は今ね、カツオのたたきってね、ピンチなんです。これね、生産が危ぶまれてるんですね。
カツオが取れない。
違うんですよ。これなるほどなと思ったんですけど、言ったらですね、このなかなか出せなくなるかもしれないって皆さんおっしゃるんですよ。どういうことですかって聞いたら、
ね、何問題なんでしょう。
2つ問題があるんですね。わらがない。お米の稲のわら、昔ながらの稲刈りって手で刈ってましたよね、釜で、
はい、
で、いわゆる茎の部分っていうか長いから、あれが藁になってるわけですよ。あれでいぶすわけですね、はい、カツオで、あの薫味っていうか、ちょっと香ばしいような
出てくるわけですよね、
あれをつけるんですけどね、はい、香りをね。で、この藁が要はコンバインによって粉砕されちゃってるんです。
ああ、そっか、機械で粉砕されてるからないんですね。藁が
ない。
藁が、
藁争奪戦です。
いぶせない。
いぶせない。で、生産者も減ってるし、高知でこれ藁がないみたいな感じなんですよ。で、藁運んでくるのかみたいな。で、藁輸入するのかみたいな状態になって。
全国で、地方で運んでくればいいんじゃないですか。
いや、これ全国的にないんです。この土に埋める肥料にはなってるんだけど、家畜の飼料、食べる餌、あれもね、足りてない。藁が。
そう。
全国的に。だから、カツオのたたきだけの問題じゃないんですね。これが1点目、
はい、
2点目はですね、荒塩が足りない。
お塩不足ですか。
お塩不足です。これね、あの塩っていうのは、これ荒塩っていうのと食塩がありますね。荒塩と食塩。食塩はですね、精製した塩なんですね。これ 99.5% 以上が塩化ナトリウムなんですけど、
はい、
その荒塩っていうのは、この塩化ナトリウムに加えてカリウム、マグネシウム、カルシウムがこれ豊富な、これがですね、荒塩ってことなんです。
はい。
簡単に言うと、海水を釜で煮詰めたり、あるいはその砂浜で手の天日で乾かす天日塩とかあるじゃないですか、
はい、
ああいうのが荒塩って言われるやつなんですけど、やっぱりこれも生産性が悪いっていうことで作られてないんですね、あんまり。これによってカツオのたたきが結構ピンチになってると。これもですね、単純にこれ私もね、お土産パクパク食べてるわけじゃないよということで、はい、その裏にあるちょっとこれ社会経済的な、
構造もね、
構造もちょっとこれ深掘りしないといけないなと思って、日々地方行って食べてます。
じゃあ、私も食卓に出た時を味わって、
はい
はい、そのことを思い出しながら食べたいと思います、
はいはい。
番組後半、橋本の徹底取材のコーナーでは、ビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルをゲストにお迎えして、改革の裏側などを橋本さんが徹底インタビューしてくださいます。今回のゲストは豊和銀行頭取の権藤敦さんです。
前回はですね、三和銀行に入られた権藤さんが、経営が苦しいこの豊和銀行に移ってこられたですね、経緯をこれお聞きしたんですけれども、はい、今回はですね、それを立て直す本当にこの起爆剤となった V サポート、ここは一体どういう価値をもたらしたのかと、で、そのですね、進化についてもですね、ぜひともお聞きしたいなというふうに思います。
後ほどじっくりとお話を伺っていきます。それでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは、地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか。
経済複雑性指標とは。
経済複雑性指標、私実はこの 言葉聞いたことないんですけど、
はいはい、これですね全然日本ではあんまりこれなんか知られてないんですけれども、はい、
そうなんですね。
そのよく日本で言われるのは、はい、まあ、中小企業を中心に生産性が低いと、
はい、
これよく言われることですよね、はい、1人当たり生産性も低いんだと。経済複雑性指標っていうのはですね、簡単に言うとこれ複雑っていう名の通り、複雑なものの開発がどれくらい能力があるかっていうやつなんですよ。で GDP ってありますよね、
はい、
GDP っていうのはまさにこの生産ですね、物を生み出す量なんですね。これがどれくらいあるかって話なんですけど、
はい、
その肝心な物を開発する能力がどれくらいあるのって言われると GDP では測れないんですよ。具体的に申し上げるとですね、例えば車を作りますと言った時に、はい、じゃあどういう車を作るんですかっていうのは結構大事なポイントなんですよ、いやいや走行性だけを重視して静粛性、まあ、静かってことですね、とか、まあ、耐久性とかそこら辺はちょっと落としてもいいと、とにかく走行性だけ重視したいっていう車作りもあれば、いや走行性はちょっと落としてもいいから積載性、物を詰めるように空間を広くしてほしいとかありますよね、
はいはい、
で、耐久性、いや耐久性を重視して走行性はちょっと落としても静粛性も落としてもいい、どこに開発の軸を置くかによって、はい、車作りって変わるじゃないですか。
そうですね、製品多岐にわたりますよ ね。
これによって部品だけじゃなくて、はい、工程も変わるし、もう作り方全体が変わる、設計図も変わるんですね、全部変わってくる。で例えばじゃあ洋服、服着てらっしゃって、
はい、
光沢がもうちょっとないマットなやつがいい、もしくは光沢感があるのがいい、スベスベしてる、もうちょっとザラザラしてる、これもう素材の開発ポイントをどこに置くかによって全く違うものができるわけですよね、
はい、
ですよね。この技術が日本が世界一なんです。経済複雑性指標なんですけど、
はい、
これですね統計ずっと見てみると、ですね、1999年までは日本は1位じゃないんですけど、なんと2000年からずっと1位なんです。
2000年以前はどこが1位だったんですか？
2000年以前はこれスイスとかそういうところが1位だったんですよ、はい、でスイスもね未だにね2位とかねそんなポイントにあるんですけど、
これは私たち日本は誇れるものなんですね。
二十数年間、ずっと1位なんです。でところがですね、裏と表のやっぱり問題があるわけですよ。
表
っていうのは、うん、まさに今申し上げたような、日本がだけができることなんですね。これ自動車とか素材とか、でもこれいかようないわゆる開発もできますよってなると、多くの工程と多くの部品と多くの設計図がこれ生み出されていくわけですね。そうすると採算が難しくなるんですよ。いやもう本当にちょこっとしか出ない製品とかも作っちゃうもんですから、
効率も悪くなっちゃう。
効率が悪くなるんですよ。工程とか部品、さらに時間ですね、これも長くなっちゃうので、それがですね今の日本の生産性を実は貶めてる原因にもなってるんじゃないかって指摘があるんですよ。でこれ具体的に申し上げると、やっぱりこの昭和の時代から続いてるんですけど、人口が増加している時代にはですね、まあ、要は物を作れば売れると、
高度成長期の時はそれで良かった。高度成長期
はなので多くの製造業は個数経営なんですよね、はい、個数経営っていうのはいつまでの納期に何個の個数を作ればいいんだよと、でそれができるのかできないのかで、これで仕事を受けちゃったりみたいなことやってるんですよ、でもその個数の裏には必ず個数かける価格っていうものがあって、
はい、
個数の裏には原材料があるし、さらに工程がありますよね。労務費も発生するわけですよ、
はい、
場合によっては外注費も発生する、そういうものが全部個数に紐づいてるはずなのに、その数字を全くいわゆる日本は鑑みないで仕事を受けちゃってきてるんですよ、
はあ、でも一方で世界はもう大量生産の時代だから、
これね、
逆行してきてる。
なのでこの経済複雑性指標が高ければいいだけじゃないってことなんですよね、はい、ちょっと気になるのはドイツがねちょっと落ちてるんですよ。
そうなんですか。
すごく落ちてるわけじゃないんだけど、ちょっと落ちて推移してるんですね、
あれ DX ではね最先端行ってるって話ありまし
たけど、なので一方ではそういう汎用性の効くものとかも、いわゆる生産性の方も重視して、若干この経済複雑性の方が落ちてるいいゾーンを言ってるのかなと。2位のスイスっていうのはちょっとこれはすみません、私も詳しくまあこれ追跡してないんですけど、
はい、
おそらく時計じゃないかなと思うんですよね。やっぱ時計もスイスの時計って高いですよね、
はい、
数十万数百万もする
精密機器、
精密機器ですよね、付加価値があって価格も高いものを売ってる、だから 経済複雑性指標がありながら生産性っていうのもちゃんと担保してるんだけど、はい、日本の場合は自動車っていうのは一定程度それは高く売れてるからまだいいんですけど、うん、そうじゃない部品もこれ製品もたくさんありますから、何でもかんでも複雑性を極めればいいってもんじゃないってことなんですよね。
特に製造業にとってはこれ複雑悩ましいところ、
やっぱりあの象徴的なのがですね、先日あのシャープが神山工場のこれ撤退というのがありましたよね、
はい、
あれってまさにこの逆だと思うんですよね。複雑じゃないもの、うん、ディスプレイの解像度だとかそういうものってそうですよね。パソコンもそうですよね、はい、パソコンって CPU の処理能力、うん、そして画像の美しさ、
はい、
これによって決まるわけですよね、例えば CPU の処理速度がすごく低くて、で画像さえ美しければいいよっていう人あまりいないですよね、うん、
両方欲しいですね。
画面固まっちゃったりしたらえらいことですから、はい、で処理速度は速いけど画像がものすごい汚くていいよっていう人も多分いないんですよ、やっぱり2つとも高い水準を求める。そうするとやっぱコモディティ化しやすいんですね、つまり安売り競争になっちゃうんですよどうしても、はい、なのでパソコンだとかああいう薄型ディスプレイのところっていうのはこの複雑性があんまないんですよ、うん、つまり味ですね、乗り味とか、車で言うと何とも言えない服の着心地の味ってあるじゃないですか、うん、この味っていうものが複雑性とは絡んでいて、で味がないものって、このコモディティ化して標準化できるんだけどやっぱり安売り競争に巻き込まれてしまうと。なので多分日本の勝ち筋っていうのは、複雑性のところもこれ残しながら、
はい、
残しながらそこにやっぱり採算可視化をこれ導入していく、デジタル化によって。例えば今紙の請求書だとか、
はい、
ファックスで請求書を送ったり設計図を送ったりしてるんですよ日本って。そういうものをですねやっぱり電子化していく。プラスこれね結構問題が多いのは、
はい、
自動車会社とかにこれ実は多いんですけど、あと百貨店にも多いんですけど、
はい、
仕入れをするわけですよ、でもその時点で価格決めないんです。あ、つまり仕入れてないってことなんです。物はこっちに引っ張るんですよ、引っ張るけど、
はい、
その時点では請求書も出さない。
どういうことですか。
ちょっと後から決める価格は、後から決める、
見込んでから。
え、なので日本のちょっと名前は出しませんけど、
はい、
大手自動車のいろん なんか生産方式とかなんかありますけれども、
はい、
本当にそのサプライチェーンの中小企業の末端まで利益が残るような採算を伴う製造システムになってるのかと、もしかしたらなってないんじゃないのっていうのがポイントなんですよ。つまりこれ百貨店だとですね、百貨店に物を並んでますよね、
はい、
家電製品並んでますよね、
はい、
あれ百貨店仕入れてませんからね。つまり百貨店で売れた瞬間仕入れが発生するんです。
ディスプレイはしてるけれど、
してるけれど、やっぱここをやっちゃうと、
はい、
これが日本の商慣行なんですよ、これをやっちゃうとですねやっぱり個数経営だけになっちゃうんですよ。なのでそうじゃなくてこの仕事を受けていいのかな、どうなのかなっていうのを中小企業にやっぱこの決定権を残さなきゃいけないと思うんですよ。
そうですね、言われるがままになってしまうんです
よね。そういう通り、そうしないと単なる個数経営になってしまって、
はい、
個数かける価格経営、これをやっぱりやらないと生産性の向上っていうことにはつながらない、よって賃上げだとかにもつながらないと、こうなってしまうんじゃないかな。
利益向上にもね、
はい、
なかなかいかないっていうところがあります、ね、
そういうことです。
そこを解決しなくてはいけない、これ日本の課題なんですね。
そうです、 DX デジタルトランスフォーメーションによる採算の可視化プラス BX ビジネストランスフォーメーションによる古い低生産性な商慣行の打破、これを行わなきゃいけないと思いますね、
はい、今回は経済複雑性指標とはについて橋本さんに解説していただきました。この後はゲスト権藤敦史さんの登場です。
橋本の徹底取材、
ここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺います。今回のゲストは前回に続きまして豊和銀行頭取でいらっしゃる権藤敦史さんです。権藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回はですね、V サポートを2016年の11月にこの開始したというところまではまあお聞きしたんですけれども、この V サポートもですね、何年目になるんですか、これも。
7年過ぎました
か。7年過ぎた。
もうすぐ8年になります。
なるほど。最初導入された時のなんかご心境というか、課題感とかですね、そのあたりどうでした。
まず売り手のお客様というのは、
はい、
いい商品を持っておられるけども、うん、なかなか売り上げにつながらないお客様という、
はい、
まあ、定義の仕方をしています、
はい、
そのお客様の、まあ、販路開拓を通じて売上高を増やすということが、うん、
はい、
まあ、ミッションとして考えていたものであります。そうするとなんかビジネスマッチングとどう違うのっていうふうによく言われることはあるんですけども、うん、 一つちょっとエピソード的なことを申し上げると、ぜひ、海辺の、まあ、町の、干物屋さんがありますと、
はい、
で内陸部のお客様で、まあ、旅館がありますと、
はい、
いうことで干物を旅館に買っていただくという、ストーリーなんですけども、
はい、
でその旅館というのは朝、まあ、食堂みたいなところに皆さん来られて朝食ですね、
はいはい、宿泊客の方ですね、はい、
でお膳の上にお味噌汁であるとか、卵であるとかでそこに魚が乗ってい ると、
はい、
でそれまでは、まあ、福岡市場から鮭を使って、食前のを飾っていたわけですけども、
はい、
まあ、V サポートを通じて、その海辺の方の、生産業者さんの支援をしようということで、
はい、
アジの干物はどうですかと、
お、はい、
でその旅館も、まあ、県産品は一つの売りになるよねと、ということで、アジの干物を購入していただけるようになったと、
素晴らしいですね、
ビジネスマッチング OK とい
いじゃないですか
いうことになったわけですね、
はい、
で両方とも当然のことなら、まあ、法和銀行に口座をお持ちなので、
はい、
我々は毎月毎月買い手のお客様から売り手のお客様に、まあ、お金が動くことをきちっとチェックしていく仕組みを持ってるんですね。
なるほど。
そうで 2,3 ヶ月経ったらですねゼロになってしまったんですね。
え、
つまり購入がストップしてしまったと、
旅館が買わなくなって
る、ね、そういうことになりますね、
はいはいはい、
でまた鮭に戻されていたんですね。
鮭に戻っちゃったんですか。
戻っちゃった、
はいはい、味の干物から、
ええ、ということで、どうしてことだということで旅館の経営者とか調理人とかの方、
はい、
それから干物屋さんの 社長さんであるとか営業マンの方に本店に来てもらって、
はい、
我々と三者会談したと。そうすると旅館の方はですねこういうふうにおっしゃるんですね。膳の上に乗っかってるお魚のですね、アジの干物が、隣の人と自分のアジを見ると、
はい、
自分のところのが小さい。
あ、小さいと、なるほど。
アジの干物ってちょっと個体差あります
ね。いうことで、クレームが、まあ、出た。あれは出るリスクがあるということで、
はい、
これは困ると。いうことでまた鮭に戻してしまったと。
戻っちゃったと、はい、
まあ、一言言っていただければですね、こういう会談できたんでしょうけども我々はまあ口座の動きでゼロになったからそういう事実をまあ
気づいたわけですね、はい、
いうことでじゃあどうしたら戻してもアジに冬物に戻してもらえるかということで、生産業者さんの方に相談したら、
はい、
いや一ライン作んないといけないので人件費がかかりますと、
なるほど、
そうすると販売価格も少し上乗せしていただけないと、我々としては採算取れませんとこうなって、じゃいくらぐらいですかと、100グラムあるいは1キロあたりどのくらいですかという話をしたところ、はい、まあ、そのくらいの価格であれば旅館の方も負担できるということにまあなって、
はいはいはい、
また改めてまたアジの干物にまあ戻ったと。
あ、そういう交渉がなかったんですね。
なかった。
それを資金の移動によって法和銀行が気づいて、そのもう一回じゃあそのあれですか、アジの干物のまあ規格というか大きさをなるべくこの揃えるようにしてまた採用してもらえるようになったと。
そういうことですね。
あ、じゃあ単なるビジネスマッチングで終わるっていうのが V サポートじゃなくて、その後の新たに出てくる課題だとかそういうのも解決し続けると。
そういうことですね。
そういうことなんですね。
我々とは継続的少量をいかに追っかけていけるか。
なるほど。
それが長い間の売り手さんと買い手さんのビジネスのつながりを深くしていくことになれるだろうと。もう我々は関与しなくてもいいようにやっていけるのがベストなことであろうというふうにまあ考えているんですね。販路開拓のいわばその後も追っかけていくと、
ちなみに今この V サポートっていうのは経営のインパクトですよね。どれぐらいの V サポートによって貸出金が増えて金利っていうのは どれぐらいいただいてるんですか。
で、もともとですね、V サポートやった趣旨というのは、まずは売り手のお客様の業績を改善することによって、まあ、我々が積み上げてきた引き当て金がランクアップって言いますかね、
はい、
企業内容が良くなることに戻ってくるというのが第一の目的、第二の目的はこういう形でお客さんと接点を持つことによってお客様に感謝される、
はい、
ありがとう、法和銀行ありがとうと言っていただくことによって、何かの融資の機会があった時には、まあ、これだけ世話になったよねということで融資に跳ねてくる、
はい、
それ設備投資運転資金と、
はい、
でなおかつ他の銀行でも、まあ、上乗せしてもいいよねと、これだけ良くなればと、いうことで金利も跳ねてくる、
はい、
それから売り手のお客様との間には成功報酬1年間でじゃあどのくらい我々が寄与して売り上げを増やせるかということで、手数料をいただくことにしてい ると、
はい、
まあ、その3つが大きな柱なんですが、まあ、3番目の手数料は目的ではなく、むしろ一番最初の業績改善、
はい、
それから何らかの形での融資取引ということで、右肩下がりに今はちょっと 日銀の政策が変わって、うん、金利が少し上がってくる局面になってきたんですけども、
ね、貸し出し金の利ゼアなんてだだ下がりですよね。
厳しい方ですが、はい、我々のところは少なくとも V サポート絡みのところは、うん、むしろこう若干改善してきた。
下がってない
って
言いますかね。だんだん下がってないってことですね。
で銀行全体でもですね、いろんな貸し出し形態、まあ、消費者ローンだったり住宅ローンとか、うんうん、トータルで見ても下がってませんと、
うん、トータルの金利ってどれくらいなんですか。
今 1.8 弱なんですね。
それよりは高い金利で、
高い金利ですね。
なるほど、
はい、
なるほど、
プラスアルファと。なるほど、あえて申し上げます
が、そうですね、はい、で V サポート関連の融資の、規模はどうですか。
私どもの事業性の貸し出しの残高の今3分の1ぐらいを占めるようになって、
事業性貸し出し全体はいくらぐらい、
まあ、3000億強ですね。
3000億強、そのうちの
1000億を超える金額が V サポートの関連する貸し出しという。
じゃあ3分の1がもう V サポートの貸し出しの、
まあ、お客様が絡んでる。
あ、なるほど。その金利がもしね、ちょっとなかなか言いづらいところでしょうけど、 あるとしたら、やっぱ経営としてもやっぱりそれはただいいことしてるだけじゃなくて、あのビジネスとしてもちゃんとこれは豊和銀行もあの事業として持続可能なものとなっていると。
そうじゃないと多分長続きはしないだろうと。単なるこう社会的課題、うん、お客様の経営課題に解決して、うん、それは単なるボランティアだと企業としてながら存在しないので、結果としては当行の収益にも貢献していると。したがって長続きしていく、うん、今度、まあ、今8年目を迎えてるわけですけども、それは多分そういった背景があるのではないかなと考えています。
その収益面でも効果があったということですけど、うん、その8年目を迎えられるまでにコロナもありましたね、コロナ禍ではいかがでしたでしょうか。
でコロナというのは20年からスタートしているわけですが、うん、まあ、政府含めてですね、まあ、資金繰り支援をしていきなさいよということで、はい、ゼロゼロ融資というのが
そうですね、
導入されたと、
はい、
で我々は当然のことながら資金繰り支援するのは銀行としては当たり前のことだと、はい、いうことなので、コロナ始まった時からむしろコロナが始まって、特に例えば宿泊業、うん、飲食業、観光業のお客様、うん、お客様は来なくなってしまったんですね。
いや大ピンチですよね。
ですから、うん、宿泊業であったとしても、うん、でもこういう安全対策を取ってますよと、うん、飲食業もそうですよね、はい、だから安心して来てくださいというような形のお客様の本業支援、業務改善を我々が V サポートのお客様の商材を活用させていただいて導入することで、宿泊業とか飲食業のお客様の売り上げを減らないようにする、
はい、
むしろ増やすような努力をしていこうということで、いろんな商材をご提供する。そのためにですね、お客様の課題解決提案シートっていうものを作って、
はいはい、
宿泊業であるとか飲食業のお客様にこういう課題ないですかと、うん、従業員さんの例えば健康管理の問題、
はい、
あるいは清掃の問題、うん、いろんな課題をですね取り上げて、ここにはこういう商材、 V サポートの商材がありますよと、これ使ってみたらお客さん入れますよと。
あ、なるほど。
いうようなものを、
例えばそのお客さんがチェックインするときの動線だとか、
そうです、そうです、
その時のいわゆる 手、まあ、手順がありますよね。
そうです、そうです。
そういうところで例えば感染しないように感染対策の商材がこういうのがありますよとか、そういうのが言われれば気づくけれども、もしかしたらそういうチェックリストみたいなのを作ってくれれば、あ、こういうのも確かに対策として使えるなっていうふうにお客さんも喜びますよね。そういうチェックシートを作ったんですか。
まあ、チェックシートを作って、はあはあ、で障害とあるいは支店長とお客様との間で議論して、はい、じゃあこの商材入れようと、うん、いうことなので、うん、むしろコロナをきっかけに V サポートがちょうど4年から5年目に差し掛かることだったんですね。
あ、なるほど。
いうところもあって、ようやくこうあの V サポートも走り出して巡航速度に来たというところにコロナが来て、ね、
なるほど、
むしろコロナで V サポートは役に立つんだ、
なるほど、
いう感覚で取り組んできたと。
いや、これちょっとぜひお伺いしたかったのは、権藤さんが豊和銀行に来られて、最初は前回の話でもお伺いしましたけど、行員の方とのコミュニケーションも、まあ、十分ではなくて、かなり多分なんかね、沈んでるような組織の雰囲気だったかもしれません。それが2016年の V サポートの始まり、そしてコロナがあって、その組織の中の雰囲気っていうか、どんな風に変わったんですかね。なんかありがとうを集めようっていうのを、なんかちょっとあの豊和銀行のあの資料でちょっと拝見したんですけど、どんな風に組織が変わってったのかっていうのもお聞きしたいんですけど。
今考えてるのは、うん、我々銀行業ってどうしてもお客様との間では情報が、銀行のがたくさんある、いわゆる情報の非対称性であったりとか、はい、融資という力を持っているので、うん、US 的地位であるとかということがあって、はい、 銀行業務ってある程度こう守られてるんですけども、うん、僕らはのミッションは特に公的資も入ってるということもあり、地域の中小企業、小規模事業者さんがいかに元気になれるか、うん、
はい、
それをどうサポートできるかっていったところに我々のミッションがあるんだよっていう考え方を推し進めていって、多くの行員はそれを理解してくれているのではないかなと。それからその時に行員一人一人に今伝えてることはですね、三元主義、飽和流三元主義なんですね、
うん、
それは何かっていうと、世の中的に言うとウィキペディアとか見るとですね、うん、現地現物現実っていうのは三元主義とか
製造業でね、よく
言われて、はいはいはいはい、で我が社において言ってるのは、うん、現地現物現人というふうに言っています。
現実じゃなくて現人だと、
現人ですと、はいはいはい、人ですね、
うん、
したがって現地に行ってお客様の工場であるとか事務所に行って、うん、そこに工場の製品を手に取り見て、
はい、
でなおかつそこに働いてる人の顔を見て経営者の方々と議論して、
大事です、
現人だと、そこが、
はいはい、
そこを大事にしていけば、うん、お客様の実態把握にもつながり、お客様への最適な経営課題の解決の提案ができるようになるのではないかなと、こう思っています。したがって飽和流の三元主義を徹底していきたいというふうに考えていると。なるほ
どですね。権藤さん、自転車でご通勤されてるっていうことなんですけれども、これ私も取材して目撃してるんですけど、その思いだとかですね、どういうふうにこれまで身をいわゆる律してこられたのか、そのあたりもちょっとぜひ。
一つは、ケチだということはあるんですけども、うん、ただ当然タクシーで帰ってくださいと、
うん、
むしろ自転車危険ですからというふうに、秘書から言われてるんですけども、うん、そうは言っても自分自身の健康もあるし、うん、エコも考えると自転車だし、無駄な経費は使いたくないなと、
うん、
往復大した金額じゃないんですよ、片道1000円程度なので、はい、往復2000円20日間で4万円ぐらいの話ですけども、うん、そのくらいであったとしても、やっぱり公的資金が入っていて経費削減しなきゃいけないよねというふうに僕ら常日頃言ってる中にあって、僕はちょっと努力すればその分4万円年間で50万円セーブすることができるよねというふうに考えれば、自らやっていかないといけないんではないかなと、ケチケチかもしれませんけども、あるいはこれは上杉鷹山がですね、実際に木綿で絹を使わないで木綿の藩主であったり一汁一菜であったりといったことにもつながっていくのではないかなというふうには考えています。
なるほどですね。
いかがですか権藤さん、ありがとうってお客様に言われる行員の皆様、どんどん生き生きされてらっしゃるんじゃないですか、
う
ん、
だと思いますよね。やっぱりありがとうって言われて嬉しくない人は誰もいない、
その通りですよね
と思いますので、やっぱりありがとうをさらに集めていく、深めていくことが大事ではないかなというふうに考えています、
はい、橋本の徹底取材。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきます。
はい、権藤さんはですね、その共通価値をその貫けばですね、必ずこれは経営として成り立つんだとおっしゃるけれども、前回の話でもあったように、その裏にはですね、国語だけじゃなくて係数がちゃんと動いて働いてるわけですね。ちゃんとその数字で管理しつつ熱いパッションを持たれてるっていうところが、飽和銀行をですね、本当立て直した多分確信なんだろうというふうに思いますし、V サポート今日は深掘りしてお話を伺いましたが、まさにこれこそですね、地域の2番手の金融機関のですね、戦い方なんじゃないのかなというふうに私も学びを新たにいたしました。
今回のゲストは前回に続いて飽和銀行頭取の権藤敦史さんでした。権藤さん、2回にわたって貴重なお話ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は
共同通信社編集員の橋本拓典と
濱田節子でした。次回は7月10日水曜日に配信予定です。
次回もとっておきの裏話用意いたします。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。